町の話題。市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また、三好市ホームページでは、トピックス、町の話題と、市政番組、三好トゥデイ動画配信で、イベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレス、http://www.city-myoshi-myosh.lg.jp。 いつまでも元気に過ごそう。健康づくりフェスタ。市民の皆さんが5月から始まる健康度評価事業、生き生き元気度測定に関心を持ち、自身の健康に対する意識を高めてもらおうと、3月23日、健康づくりフェスタが三好公園総合体育館アリーナで行われました。この健康度評価事業、生き生き元気度測定とは、健康づくりのための運動を実践する前に、検診結果や生活習慣の問診及び体力測定を実施し、専門スタッフが一人一人の健康状態に合わせたアドバイスをするというもの。愛知健康の森健康科学総合センター主任専門員で医師の加藤彩子さんによる、いつまでも元気でいるために生き生き元気度測定を受けませんかと題した講演会が行われた後、ポールストレッチやコグニサイズ、健康機器、新規事業 PR など様々な健康づくりイベントのブースが設けられ、参加者たちは気になるコーナーを体験しながら自分に合う健康づくりを探していました。ポールストレッチに参加した女性の一人は、たくさんの人と一緒に体験できてとても楽しかったです、と笑顔で話していました。4枚の写真が掲載されています。1枚目、ポールストレッチをしている2人の女性の写真。2枚目、スライドを使って加藤彩子先生が講演をしている様子。3枚目、測定器を使って脳波や血管年齢を調べている様子。4枚目、体力チャレンジコーナーで片足上げの測定をしている様子。鉛筆でアートに挑戦。障害学習講座、鉛筆一本でアートしよう。何か新しいことを始めたい、いろいろなことを学びたいと思っている市民の皆さんに、学習の機会を提供しようと、様々な分野にわたり開催されている障害学習講座。その講座の一つが、3月14日、鉛筆一本でアートしようと題して、サンライブで行われました。この講座は画家の橋口恵子さんを講師に招き、鉛筆や赤い水彩色鉛筆、消しゴムなどを使って作品を作るというもの。5日間行われる講座の最終日となるこの日には15人が参加し、シールなどに使える自分マークのデザインに挑戦しました。橋口さんからデザインにはイニシャルや趣味、好きなものなどを取り入れると良いことが説明されると、受講生たちは悩みながらも集中した様子で自分マークを描きました。自分マークが完成すると、受講者同士でそれぞれのマークを見せ合い、特徴やアイデアについて会話を弾ませていました。受講生の皆さんが集中して作品に取り組んでいる楽しげな様子の写真が2枚掲載されています。笑顔があふれる地域にしよう。スマイルプロジェクト70周年にふさわしい地域貢献を、三好中学校。開校70年目の三好中学校にふさわしい活動として、地域とのつながりを深めていくとともに、人のためになる活動をすることで、笑顔があふれる学校になることを目的に、生徒会が企画したスマイルプロジェクト70周年にふさわしい地域貢献を、が開催されました。この催しは3月15日、16日の2日間、登校する際に通学路のゴミ拾い活動と地域の人への挨拶を活発に行うというもの。 生徒たちはビニール袋を片手に自分の通学路に落ちているゴミを拾いながら登校し、正門と北門の回収所にゴミを集めました。企画運営を担当した生徒会会計の西貝と光さんは、このような活動をすることで、一人でも多くの人が笑顔になってほしいと思います、と生き生きとした表情で話していました。なお、2日間の活動で、燃えるゴミ4袋、燃えないゴミ2袋の合計6袋のゴミを回収しました。拾ったゴミの入ったゴミ袋を手に登校する女性と2人の写真と、笑顔で挨拶を交わす中学生の写真が掲載されています。市民サービス向上を目指して、美山地区自治体間連携に関する協定締結式、三好市、日進市、東郷町、豊明市、長久手市の5市長による美山地区自治体間連携に関する協定締結式が3月16日、日進市役所で行われ、5市長間での職員派遣交流事業の共同実施についての協定書にそれぞれの市長がサインしました。職員派遣交流事業は5市長間の連携強化や相互理解、派遣職員の資質向上を目的に平成32年度までの1年ずつ30歳前後の若手職員の派遣・受け入れを行うもの。小野田健二市長は他の市長での経験を生かし市民サービス向上につなげていきたいと期待を込めました。なお、平成29年度は三好市職員が長久手市、長久手市職員が東郷町、東郷町職員が豊明市、豊明市職員が日進市、日進市職員が三好市にそれぞれ派遣されます。協定書にサインをする小野田市長の写真と、協定書をそれぞれ手にした5つの市長の市長の皆さんの写真が掲載されています。楽しい読み聞かせをするために、平成28年度読書啓発事業読み聞かせボランティアレベルアップ講座、障害学習における読書啓発事業の一環として、子どもたちにお話を読んだり、お話を聞いたりすることの楽しさを伝えると同時に、読書への道を示す活動をするボランティア一人一人のスキルを上げ、これからも活動を継続してもらうために、3月15日、読み聞かせボランティアレベルアップ講座がサンライブで開催されました。この講座は全2回で開催され、2回目となるこの日は30人が参加。講師の元阿麻市三輪図書館司書の山口陽子さんが、わらべ歌とお話し会について説明し、小さい子のお話し会のプログラムをアドバイスを交えながら実演すると、参加者たちは子どもと参加する保護者になった気持ちで楽しみつつも、熱心にメモを取っていました。受講した女性の一人は、わらべ歌を5回繰り返してやってみると、子どもたちがやり方を覚えて、みんなで一緒に楽しめることが分かったので、これから取り入れていきたいです、と笑顔で話していました。写真は、講師の山口さんが絵本を手に講演をする様子と、受講者の皆さんが一緒に楽しそうに手遊びをしているところです。ありがとうの気持ちを込めて、お別れ会、明治保育園。年少園児、年中園児が年長園児の卒園をお祝いするとともに、今までの感謝の気持ちを伝えようと、3月17日、お別れ会が明治保育園で行われ、全園児49人が参加しました。はじめに行われた年長園児へのインタビューでは、小学校生活で楽しみなことや、頑張りたいことなどが質問され、園児たちは、漢字を勉強するのが楽しみです。テストを頑張りたいです。などと元気よく答えていました。年少園児と年中園児が年長園児とペアを組んでゲームを楽しんだ後には、年中園児と年少園児から歌と手作りのメダル、写真立てが贈られ、年長園児たちは受け取ったプレゼントを嬉しそうに見せ合っていました。最後には年少園児と年中園児で花道を作り、 年長園児を笑顔で見送りました。年長園児の男の子の一人は、手作りのプレゼントが嬉しかったよ、と笑顔で話していました。みんなの前でインタビューに答える年長園児の写真と、年少、年中園児が年長園児に手作りのメダルなどを手渡す様子の写真が掲載されています。高齢者を支えよう。高齢者が集まる場所応援、ジュニアサポーター養成講座。高齢者疑似体験やグループワークなどを通して、ジュニアサポーターを養成し、高齢者の支援を推進しようと、3月27日、高齢者が集まる場所応援ジュニアサポーター養成講座が福祉センターで行われ、市内の小中学生合わせて10人が参加しました。肘と膝を曲げ伸ばしにくくするための肘当てと膝当てや視野を狭くするためのゴーグルなどを身につける高齢者疑似体験では、参加者たちは普段より重く動かしにくい体を体感し、高齢者の気持ちを学びました。続いて実際に高齢者の支援を体験するため、デイサービスセンター陣取りの里を訪問。高齢者の皆さんに受講生たちが大きな字で作成したメニュー表の中から飲み物を選んでもらうと、受講生たちは優しく声をかけながら飲み物を運ぶ手伝いをしました。受講した女子生徒の一人は、疑似体験で高齢者の大変さが分かったので、これからは自分ができることを考えて手伝ってあげたいです、と話していました。高齢者疑似体験で、肘当て、膝当て、ゴーグルをつけ、杖をつき歩く小学生の写真と、陣取山の高齢者の女性に飲み物を優しくサービスしている女子生徒の写真が掲載されています。